前回予告しておりましたように、今日は改めてヘブライ人への手紙第10章の26節から31節までのところをご一緒に読みたいと思います。ただある説教者がこのヘブライ人への手紙第10章の26から31というのは、いわゆる教会歴、教会の暦、クリスマスとか、あるいは三位一体説、レント、アドベント、いろんな、その教会の暦に従って、聖書の箇所を決めて、そしてその箇所によって説教をする。これを教会歴説教と申しますが、それはカトリック教会だけでなくて、カトリックがまさにそうなんですけど、プロテスタントの中でも聖公会や、あるいはルーテル教会などはまさに教会歴に従って聖書がもう箇所が決まって、そして説教者はこうその決まっているいくつか の箇所を選んで説教するという形になっています。で、その方はですね、ずっとその教会歴を、いろんな教会の教会歴を、教派の教会歴を調べたところ、このヘブライ人の手紙第10章の26節から31節はなかったんです。そうです。前回読んだ10章の19節から25節は結構たくさん、その教会歴の中でこの聖書の箇所を読んで説教しましょうっていうのはあるんです。あれは32節から39節もあったそうです。だけど、この10章の26から31っていうのはですね、調べた中では、一度もですね、教会歴の中で説教、カトリックもプロテスタントも含めてですね、なかったっていうんですね。ということはどういうことかっていうと、一度も説教に取り上げられることがないということは、この説教者はこう書いておられます。そうすると、そのような教会の礼拝説教を聞いている方たちは、このところ、10章の26節から31節についての説教を聞かないで、一生を過ごすことになりかねないと書かれ、確かにそうですね、カトリックで、ずっと礼拝を守っていらっしゃる方は、教会歴の中にこの箇所が出てこないっていうことは、結局、その箇所の説教を聞かないってことになるわけですよね。まあなるほどなと思いました。で、その説教者は続けてですね、だから、連続公開説教がいいっていうふうにね、書かれてありました。連続公開説教っていうのは一つの、例えばヘブライ人への手紙ならヘブライ人への手紙を最初からずっとね、漏らさずに最後まで説教いたしますね。そうすると、読まない、ヘブライ人の手紙だけで見るならば読まない言葉がないっていうことになりますよね。そして、そういうふうに連続公開説教を推し進めた人物が宗教改革者のジョン・カルバンだということであります。まあ、確かにそれは連続公開説教の良いところですよね。ただ、それは逆に申しますと、いや、ここは、なんでじゃあここが落ちるかっていうと、教会歴から落ちちゃったかっていうと、説教するには、なんていうかな、ふさわしくないというか難しい、そういう箇所だからなんですよね。まあ、読んでいただければわかりますけれども、10章の26節、27節です。もし私たちが真理の知識を受けた後にも、故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは、審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。つまりこれは、もうね、容赦なくですね、裁かれるんだよって言うんですよね。そういう裁きのことが、言葉が書かれていますから、故に、教会歴説教では取り上げられないということになるのではないかと思います。ちなみに、もっと問題な説教はですね、教会歴とかね、あるいは連続公開説教、もうそんなこと関係なくですね、説教者が自分で勝手に好きな聖書の箇所を毎週毎週自由に選ぶ場合なんです。それだとですね、こんな厳しい箇所はですね、多分選ばないですよね。耳障りのいい聖書の箇所ばっかり選んじゃうっていうことになります。特に最近は、新約聖書の手紙、パウロの手紙などはですね、差別的だなんていうことが言われてですね、福音書ばっかり読まれる、説教される、説教者増えてると言われていますよね。そしたらますますこういうヘブライ人への手紙の言葉、厳しい言葉っていうのは読まなくなるんじゃないかなと
そう思うのですが、いかがでしょうか。
まあ以上のことはですね、この箇所がいかに難しいかということをですね、あらかじめ言い訳をしているようなものでございます。すいません。逆に申しますと、だからこそここはちゃんと読まなきゃいけないんです。生半可に読んじゃうとこの誤解を受けてしまうんですね。ちゃんと読みたい。26節。もし私たちが真理の知識を受けた後にも、真理の知識を受けるっていうのは何かというと、これは当時洗礼を受ける前に受洗準備会の学びのことだと考えられています。真理の知識という言い方は、例えばテモテへの手紙の第一の手紙2章の4節や、あるいはテモテへの第二の手紙の三章の七節にも出てまいります。洗礼を受ける前に、信仰の基本的な、例えば使徒信条とか、主の祈りとか、まあそこから使徒信条なんかも生まれてきたとも言われてるんですけども、そういう基本的な教会って何とかですね、信仰って何っていうこと、これカテケーシスって呼ばれるものなんですが、本当に信仰の初歩ですね、基本を学ぶっていうことなんです。さっき言った テモテへの第二の手紙三章の七節はですね、学んでいながらもですね、真理の知識に達することができない、なかなかその学んでいながらも真理の知識に達することができないと嘆いている言葉が出てきますね。つまり一生懸命勉強してらっしゃるんだけども、なかなか洗礼の決心がつかないっていう意味なんですね。まあそういうことなんです。ということはですね、この10章の26節、私たちが真理の知識を受けた後にもっていうことは、洗礼を受けてクリスチャンになった後でもっていうことなんですね。もう洗礼を受けてクリスチャンになった後に、故意に罪を、さらに罪を犯し続けるとすればですね、もうですね、罪のための生贄、イエス様が十字架にかけてくださった。そして罪を許してくださっているんですけども、それがもう残ってないよって言うんです。そして、ただ残っているのは何かというと、27節、審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだ。裁きを待つことになってしまうっていうんですよね。どうでしょうか。これ、誤解しちゃいますとですね、洗礼を受けた後に、私たちが罪を犯してしまうと、その罪が許されない。つまり、一旦もう洗礼を受けちゃったらね、イエス様を信じますって告白してやったら、もう罪を犯しちゃダメなんだと。ですね。罪を犯したらもう許されないんだ。あとはもう裁きを待つだけだというね。そう言ってるのかって、そうじゃないんですね。それは誤解のもとになるんです。ここで、飛ばしてはいけない。もしそんなんだったらですね、もう私なんかも全然ダメですね。もう私なんか、あとはもう裁きを断罰するだけで、もう神様ね、罪を、洗礼を受けた後に、あと悪いことしちゃいけない、罪を犯しちゃいけないなんてね、そんなこと言われたらですね、私はもう全然ダメで、私はね、ダメだ。で、飛ばしちゃいけないのが、26節で言うと、故意になんです。故意に罪を犯し続けるとすればなんです。これ原文で申しますと、へこしおすという言葉ですね。へこしおすという言葉なんです。これは新約聖書で2回しか出てこないんです。ここと、ペテロの手紙、第1、5章の2節なんですね。これ、ちょっと読むとです。こういう言葉なんです。一節から読むと、あなた方のうちの長老たちに勧める。神の羊の群れを自ら進んで世話をしなさい。っていう、ペテロの手紙の第一、五章、一節、二節なんですね。長老さんに、神の羊の群れをね、自ら進んで世話、いやいやするなっていう話なんですけど、この自ら進んでっていうのは、このへこしおすっていう言葉なんです。へこしおす。つまり自発的に自分の意思なんです。ですから、単に罪を犯しちゃいけないよって言ってるんじゃないんです。故意にですね、自ら進んで、神様への、反逆ですね、逆に申しますとこれは。神様に対して反逆するんです。自ら、自発的にね。そうした場合には、もう許されないよって言ってるんですよ。そういう罪を犯し続けちゃうんです。故意に もう神様に反逆する罪をどんどんどんどんどんどん犯し続けちゃったら、もう許されないよって、残ってないよっていうね、罪の生贄がってことなんですよね。どうでしょうか。ということは逆に申しますと、罪を犯した場合に、私たちが罪を犯しますね。どうしても。それは、例えば周りの状況、ね、でもうどうしようもなくてですね、まあ誰か誘われちゃったりなんかしてね、もうそうせざるを得なくなって犯してしまった、決してそれは自発的じゃない、やりたいと思ってる、じゃなくんだ、もうどうしようもなくてやっちゃったって言うんだったら、それならですね、後から神様に、いや、本当申し訳なかったと、許してくださいと、後で悔い改めるますよね、私たち。もうこれはやりたくなかったんだけどやらなず、やらなかったんだって言って、それやってしまった後で、ああ、なんて俺は情けないんだって言って、許してくださいって。これはですね、故意に犯してる罪ではないんです。故意に犯してる罪はどうなるかっていうと、自ら進んで犯した罪ですから、後から従って悔い改めることがないっていうことですよね。だって自分の意思でですね、いいことだと思って神に逆らってるわけでしょ。それじゃあ、それをやった後に悔い改めるなんてありませんよ。そこが実は問題なんです。イエス様は悔い改めなさい。そしたら許される。どんな罪でも許される。何度でも許しなさい。マルコによる福音書、マタイによる福音書3章の2節で、イエス様が最初に伝道を開始された言葉は、悔い改めよ。神の国は近づいた。同じこと、マルコによる福音書の最初のイエス様の言葉は、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいですよね。本当に悔い改めるということがやっぱり私たちの信仰で大事じゃないでしょうか。そしたら、罪は許される、許してくださるよ。有名なルカによる福音書15章の、迷い出た一匹の羊をこう探し出したり、あるいは失った一枚のコインをこう探し出して、そういう例え話の後に15章の10節、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちに喜びがある。一人の罪人が悔い改めればですね、神の天使たちに、天にね、喜びが、本当に喜びがあるんだよって言って、イエス様がおっしゃっておられる言葉がある。悔い改めることが本当に素晴らしいんだって言うんです。同じくルカによる福音書15章の7節では、イエス様ご自身が1日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ったら許してあげなさいという言葉もありますね。同じことを7回もですね、例えばバカって言って、そしてバカって言った、あ、ごめんって言って、でまた次にバカって言ってですね、だからごめんって言ったら許せ、一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますって言ったら許してあげなさいっていうことは、逆に言うとイエス様は許してくださっているってことですよね。何度でも許してくださっているんだって言うんですよ。それに対して故意に罪を犯すということは、後から悔い改めますとかですね、そういうことない、だって平気だって言うんですよ。平気で罪を犯しちゃってるって、自発的だって言うんです。それじゃあ悔い改める余地がないじゃないかってこと。逆に言えばですね、もし故意に罪を犯してしまった場合でもですね、後からあれはダメだったなって反省して、自発的に犯したとしても、後から罪悪かったっていうふうに気づき直して神様に許してくださいって悔い改めれば許されるっていうこともここには含まれているんですよ。故意に罪を犯し続けるんですよ。あるいは言い方を変えるならば、故意に罪を犯し続ける。まさにね、故意に罪を犯すというとどうなるかっていうと、この26、犯し続けちゃうって言うんですよ。そうでしょ、反省しないわけですよ。あ、自分悪かったなとかですね、自分あれはおかしかったなっていうこと反省しないわけですから、同じ罪をまた繰り返すんです。故意にね、 故意に罪を犯し続けるんだ。そしたら絶対罪を犯し続けることになるんだ。で、罪を犯し続けて反省することもなくですね、世の終わり、終末が来ちゃったら、これもう許されないんだよってことなんですよ。そういうことがここで前提とされているんです。故意に罪を犯し続けちゃったら、悔い改める時もなくてずーっと犯し続けちゃったら、許されることないじゃんって言うんです。そしたら最後の裁きの時に、あとはもうただ残ってるのは審判と敵、最後の審判ですよね。敵対する者たち、焼きすぐ、激しい火、これは、これ黙示録に出てくるんですよね。第二の死です。を恐れつつ待つことだけじゃないの？なるほどな。どうでしょうか。この故意に犯し続ける罪っていうのはすでに旧約聖書でも問題されていて、先ほど民数記15章27節31節を読みました。簡単に言うならば、その間違ってね犯した罪ならば、当時の旧約聖書でもその贖いのものを捧げれば許されるんだよ。だけど希留者であれ、故意、土地に生まれたものであれ、故意に罪を犯したものは主を冒涜するものであり、その人は民の中から断たれる。まあね、本当に今日の箇所のこの後28節にありますよね。二人か三人の、モーセの律法では、二人三人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられる。これ神様を冒涜したっていうふうにね、故意に犯した罪だった。これは故意に犯したものだっていうふうに、二人三人の証言があったら、それは、まず死刑に処せられるっていうのが当時の厳しい掟だったんですよ。どうでしょうか。ヘブライ人の手紙っていうのは、この旧約聖書、ユダヤ人、旧約聖書をよく知っている人たちですから、故意に犯した罪については、旧約聖書もそうだったし、旧約の律法でもそうだったけど、新約の律法でも、やっぱりこれは、許されない、だよと。それは、そのことを甘く見ちゃいけないよっていうことを、ここで語っていると言っていいんじゃないかなと思います。で、その故意に罪を犯し続けるってことがどういうことなのかっていうことを29節で具体的に語ってるんですね。28節で、モーセの律法を破る者は2、3人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられる。これ旧約の聖書でもそうだったでしょうって言うんです。29節、まして新しい契約、新しい福音において神の子を足下にし、洗礼を受けてクリスチャンになった者が、神の子、これイエス様ですね。イエス様を足下にし、自分が聖なる者とされた契約の地を汚れた者とみなし、その上恵みの霊を侮辱する者は、どれほど重い刑罰に値すると思いますか。これがまさに故意に罪を犯し続けるっていうことの具体的な例として三つのことを挙げているんです。神の子を足下にすること、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなすこと、そしてその上に恵みの霊を侮辱する、この三つのことをやっちゃったらね、全部やっちゃったら、それはやっぱり故意に罪を犯し続けるものだ、そうみなされるっていうんですよね。一つ一つ見ていきたいんです。神の子を足下にするって、この足下にするっていう、これギリシャ語はカタパテオ、カタパテオというギリシャ語なんです。カタパテオの肩っていうのは下へ、足元へってことですね。だからパテオっていうのは踏みつけるってことです。ですから足下にするって、まさに足、相手をですね、足で踏みつけることなんですね。これは当時、最大の侮辱でした。これは相手を 足でこう踏みつける、足の裏でこう踏みつけるっていうことは、相手をゴミ扱いするだけじゃなくて、踏み潰すわけですね。もう息の根を止める。まあ今で言えばですね、そうですね、土下座している相手を許さないで、その頭をさらに足で踏みつけて、こうぐじゅぐじゅにするっていう、ひどい行為なんですね。これは当時、本当に最低の、なんていうかな、侮辱っていうか、最高の侮辱か。最低の行為ですね。本当に相手を侮辱するんで。ホメロスという詩人が、本当にお互いに誓った誓いを破ったことをですね、その尊い誓いを足元に踏みつけたっていうふうに言ってるそうです。足元に踏みつけるっていうのは、その尊い誓いを破る、一方的に破ることだ。 その形容詞として足元を踏みつける。でここの場合にはですね、クリスチャン、洗礼を受けたのに神の子イエス様をそのように足元に踏みつける。つまりもうそこまでするかっていう形ですよね。もうイエス様のことなんて。私ここ読んでて思い出したことがありました。皆様も思い出されたことがあるかもしれません。まさに私は日本の江戸時代の踏み絵のことを、そうだなってここで思い出しました。隠れキリシタンたちを見つけるために踏み絵を踏ませたわけですよね。あれはイエス様を足蹴にするわけでしょ。遠藤周作さんが小説の沈黙を書かれましたときに、よくあなたはね、踏み絵を踏みますか踏みませんかって時代になってね、ああいう状況になったら多分僕なんかはね、踏んじゃうんだろうなって思います。で踏んだからね、じゃあ信仰をやめた、転んだ、信仰じゃないんじゃないかとかね。実はですね、このヘブライ人の手紙はですね、何を言ってるかっていうと、踏む踏まないっていうことを問題にしてるんじゃないんですよ。たとえ踏んだとしても、その踏み絵を踏んで転んだとしたとしても、故意に踏んだのか、それともいやもうどうしようもなくて踏んだのかっていうことは違うって言ってるんです。同じ罪を犯す、踏み絵を踏むってことは罪かもしれません。でもその神の子を足蹴にすることを故意に踏むのと強いられてどうしようもなく、あるいは他の家族のためにですね、踏んでしまった、もう踏まざるを得なかった、そういう罪ならば、後で本当に申し訳ないことをしてしまったって悔い改めて、もうね、なんて自分は情けないんだ、主を許してくださいっていうふうに、その自分の罪を告白して悔い改めるならば、それ許されるって言うんですよ。たとえ踏んでもね、たとえ踏み絵を踏んでも、それを後から本当にどうしようもなく、でも悪いって分かってて、なお自分で故意に、自分の意思で、自分のその思いで踏んじゃって足蹴にしちゃったら、それは後から悔い改めないでしょって言うんですよ。平気で踏んでしまった、そしてそれを悪いことをしたと思わないならば、悔い改めないじゃないですか。それがまさに自分の思い通り、ああ自分の自由で俺はそれを選択したんだってね。もうそう思っているならば、その悔い改めないわけです。そしたらその罪は許しようがないっていうことなんですよ。イエス様が許そうとされておられたとしてもですね、もうその許す取り付く島がないっていう言葉がありますけど、もう許しようがないって言うんですよ。そうしたら、これはもう滅びへとあなたは行かざるを得ないだろうって言うんですよ。そして二つ目、自分が聖なるものとされた契約の血を汚れたものとみなしです。自分が聖なるものとされた契約の血、これは明らかに十字架のことですね。イエス様の十字架の血によって私たちの罪が許されたんです。その十字架の聖なる血を、罪を許してくださったあの血を汚れたものとみなすっていうのはどういうことかっていうと、これは当時の状況、つまりユダヤ教なんですね。ユダヤ教は血を汚れたものとみなしてた。どんな血でも血は汚れてるってみなしてた。だから良きサマリア人の例えで、レビ人や祭司たちは強盗に襲われた傷ついた血を流している旅人を救わなかったのは、救ったらその流している血が自分の手についたら汚れるって思ってたんです。だから助けずに遠回りをして逃げていったわけでしょ。じゃあイエス様のその清い、私たちのために罪を許してくださったその罪の血をも汚れてるっていうふうに見なすのかということは、これ何かっていうと、逆に申しますと、彼らは、つまりヘブライ人の手紙が書かれたのはユダヤ人たちに書かれているわけですから、ユダヤ教徒から信者になった人たちを前提にしてますね。ということは逆に言うと、またイエス様のその、イエス様の血を清い、血だけれども、あの血は清い血なんだって。これは画期的なわけです。ユダヤ教家の考えから言うと、イエス・キリストの血が私たちを清めてくださるっていうのは、 血は清いっていう考え方は、ある意味ではそのジャンプしないとっていうか飛び越えないとね、その血が汚れてるっていう今まで教え込まれたその考え方、立法を飛び越えないとね、新しいところへ踏み込まないと、キリストの血が私たちによって清められた、血が清めてくださったんだ。ですから聖餐式のキリストの血として私たちは飲むわけですよね。あれ、血を飲むなんてことはユダヤ人にとっては絶対考えられないようなことであった。たとえブドウ酒が血だと言われちゃったなんね。ということは逆に申しますと、その血を、キリストの血を汚れたものとみなすってことは、キリスト教の一旦信仰に入ったんだけど、それを捨てて、また昔のユダヤ教の信仰にどっぷり使っちゃうってことなんです。またユダヤ教の考え方に戻っちゃったって。契約の血を汚れたものとみなしちゃうってんです。あれ、汚れてるじゃん。あるいは、当時のユダヤ教の人たちはそう言ってたのかもしれないんです。十字架の血を流すって、それが救い主、そんなありえないって言うんです。血を流すなんていうことは、救い主が汚れ自ら汚れているようなものではないかって言って、イエス様を批判して、救い主とは言ってないって言ったんですね。だから そこにまた戻っちゃうんですよ。イエス・キリストの血が汚れた、まあ、我々で言うならば、キリスト教を一旦信仰を捨てて、神道、生まれ育ったその神道や仏教に戻るだけでなくて、もうそれにどっぷり使っちゃうんです。そしてキリスト教のことを批判するんですよ。あんなものはって言って、外国の宗教だとかね、何なんだっていうふうに、まさにキリストを足蹴にするような行為でしょ。それは故意に罪を犯し続けているということとみなさざるを得ないじゃないかっていうのは、このところなんです。そして最後、3番目。その上なんです。もうそれもひどいんですけど、それもひどいんだけども、その上に、恵みの霊を侮辱する者は、どれほど重い刑罰に値すると思いますか。恵みの霊を侮辱するって、これは何でしょう。ちょっとこれは難しいんですね。これは少し説明をいるかもしれません。そのためには聖書を少し開けていただきたいんです。恵みの霊を侮辱するっていうのは、例えばマタイによる福音書12章32節、新約聖書22ページを見てください。新約聖書22ページ、マタイによる福音書第12章の32節、22ページの一番最後のとこ、下の段32節、31節から読みましょうか。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子、これはイエス様のことですね。イエス様に言い逆らう者は許されると。しかし聖霊に言い逆らう者は、この世でも、後の世でも許されることがないって言うんです。天の御国でも許されることがない。同じことがですね、マルコによる福音書では66ページ。マルコによる福音書3章の29節。66ページ。読みます。29節、28節から、はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許されると。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許される、永遠に罪の責めを負う。またルカによる福音書に同じ言葉が出てきます。ルカによる福音書は12章の10節です。131ページ、ルカによる福音書第12章10節、9節から読みましょうか。131ページ下の段、9節。しかし人々の前で私を知らないという、これイエス様ですね、私を知らないというものは神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子、イエス様のことです。人の子のわぐる口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。同じ言葉が三つとも、このイエス様のこの言葉が、をそれぞれのところで引用していますよね。ということは、よっぽどこれ重要な言葉だと、マタイやマルコやルカがそれぞれ考えていたんです。これよっぽど重要な言葉だって。で、さっきね、神の子を足蹴にするは、これ恋の罪だって言われていましたね。でも、ここで言ってるのは、人の子を侮辱する者は許されるって言ってらっしゃいます、イエス様。人の口の悪口を言う者はみんな許されるってことは、 たとえ自分のことをね、悪口を言っても大丈夫だ、踏みつけられても、自分のことを神の子を足蹴にされても、私はそんなことでは許すよ、そんなこと全部許すよっていうふうにイエス様おっしゃる。だけど聖霊のことを侮辱したら、冒涜したら許さないんだって言うんです。これはもう最後の審判にも許されないよって言うんです。じゃあ聖霊って何だと、聖霊を冒涜するっていうことはどういうことだ、霊の働きですよね。ということは、私たちに霊が働いてくださっているっていうこと、そのことを否定したり、あるいは私たちに聖霊が働いている、神の力がは聖霊で働きます。聖霊を通して働くわけですけれども、それが私たちにこの霊が、聖霊が私たちにこう働きかけているんだ。御言葉やね、いろんな人や物を通して、いろんな出来事を通して私たちに神様がこう働きかけている、そういう神の霊があるんだ、そういう力が私たちにも働いているんだっていうことを侮辱する、あるいは否定して、なんだそんなものって言った、そしたら、それはあなた許されないよって言うんですよ。そんなこと考えていたら、そんなこと言ったらあなた許されないよ、気をつけた方がいいよ。聖霊を冒涜したらあなた許されない。聖霊の働きを否定するならあなた許されない。聖書はマタイもマルコもルカもこの言葉とっても重要だって書いてるんです。イエス様はっきりそうおっしゃったって言うんです。聖霊をバカにするんですよ。私に神の力が及んでる、そんなありえないよ、そういうふうにバカにするものは許されない。逆に言うならば、聖霊の働きを認めなさいってことですよね。聖霊が私たちにも働いているんだ、そのことに対しては頭を下げなきゃダメだって言うんです。それ否定しちゃダメだって。どうでしょうか。ヘブライ人の手紙のは恵みの霊って言ってますよね。もう一度戻っていただいて、ヘブライ人の手紙の方では恵みの霊を侮辱する者は、恵みの霊っていうことは何かっていうと、神様の恵みを与える、神様の恵みを仲介する、与える聖霊、持ってくる、それを運んでくる聖霊を侮辱しちゃったら、どれほど重い刑罰に値すると思いますかって言うんですよ。具体的に我々で言うならば、神の恵み、神様の恵みを聖霊は運んでくるんだって言うんですよ。私たちにこう力を与えてくれたりね、あるいは、導き、あるいは癒しの霊ですね。我々の、病や悲しみを癒してくれる力。そして、そばにいて励まし支え、導いてくれる、その信仰を起こしてくれる。御言葉を取り継いでくれて、私たちに信仰を起こして、これ恵みを与える。信仰という恵みを与えられる。そして豊かな愛を注いでくれる。豊かな愛を、愛を豊かなものへと変えていってくれる成果ですね。そういう、働きをする聖霊の働きをバカにしちゃいかんって言うんです。それを侮辱する。そんなありえない。一番大事なことは多分ね、ここで一番言われていることは、恵みって言って、多分これで、清めの働きだ。つまり罪の許しですね。聖霊が働いていて、私どもの罪が許される。我々を清めてくださる。そのことを信じないならば、罪の許しは受けられないってことですね。どういうことかというと、一番最初に申しました。悔い改めなければ、もう、取り付く島がないと同じなんです。聖霊が私たちに働いて、我々を許し、この罪、私たちを清めてくださるんだっていう、この働きを認めなかったならば、どうしてあなたが清められますかってことなんです。この罪の許しっていう、私たちが悔い改めてしようって、そしたら私たちの罪が許されるって、これ聖霊の働きなんですね。清めの働きです。これが、私たち、これ否定しちゃったら、清められないじゃない。でも取り付く島がないわけです。犯し続けちゃうって言うんです、罪を。私たちは罪を許す、奇跡と言ってもいいかもしれない、私たちの罪を許してくださる、清めてくださる、そのことを信じます。だから死を許してください、だから死を 我々の罪を許してください、清めてください、私を憐れんでください、あなたのその聖霊の清めの働きを私たちは信じますから許してくださいって祈るんじゃないでしょうか。罪の許しを私たちは神様に追い求めるんじゃないでしょうか。それを否定したならば、どうして罪が許されるということがあり得るだろうかと言っていると、そういうことではないでしょうか。冒涜してしまったならば、どれほど罪の刑だ。最後29節、30節、31節、復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。生ける神の手に落ちるのは恐ろしい。この言葉をここで書いているヘブライ人への手紙を書いている著者が、恐ろしいって言っているところに思い出していたのではないかと言われているのが、イエス様のゲッセマネの園の祈りだ、あの姿だと言われています。イエス様が人々の罪を許すために自ら十字架にかかるということは、あれは神様に捨てられるっていうか、罪人として死んでいくわけですよね。そのことが、つまり神の 手に落ちるっていうか、裁かれるってことなんです。それはどんなに恐ろしいことかっていうのは、イエス様があのゲッセマネで血の汗を流す、あのイエス様が血の汗を流すほど本当に苦しまれる。そして弟子たちにそばにいてほしいとまでね、おっしゃった。目を開けていてほしいと。そんなに頼りにならないような弟子たちの助けでさえも少しでもね、欲しいと思われるぐらいですね、本当に厳しいことなんだよって言うんですよ。本当に辛いこと。我々は神様の、生ける神様の手に落ちたら、どんなにそれが恐ろしいか知ってるかって言うんですよ。だから私たちは、やっぱり悔い改めに生きる。罪を犯しても、犯すな、ね、それは犯さない方がいいに違いない。でも犯したとしても、本当に故意に犯すなって言うんです。もうどうしようもなかった。愚かです。弱いんです。と。その弱さゆえに犯してしまった罪ならば、悔い改めて許してください。そしてそれは許される。許してくださる。そのことを信じる。聖霊の働きを信じる。そのようなものでありたい。少なくとも、もうこんな自分は許されないんだって諦めちゃいけないってことなんです。これもう少し言うならば。罪の許しを、聖霊の働き、恵みの聖霊をね、信じなくなるってことは、こんな私を許してもらえないなんて思っちゃいけない。許してくださるはずだ。だから主よ、許してくださいって自分で決めつけちゃいけないんですよ。私はもう許してもらえないんだなんてことを言っちゃダメだって、そう考えちゃダメだ、それもまた許されなくなるって教えられる聖書の箇所です。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もこうしてヘブライ人への手紙を読んで、私たちのことをまた考えさせられたことを感謝いたします。どうぞ犯した罪を悔い改めます。もう取り返しのつかない罪があります。でもそれをあなたは許してくださると私たちは信じます。どうぞ主よ、我々の愚かさ、情けなさをどうぞ許してください。皆によって祈ります。アーメン。